celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライフ。
さあ、今回の B サイドですね、6月16日火曜日のですね、なんと予定より早いですよ、21時59分から収録開始ということでございまして、いやー、びっくりしましたね。さっき1時間以上前ですよね、1時間半ぐらい前ですか、関東地方で地震ありまして、私ちょうどですね、日本放送でトータルテンボスさんの番組の収録をしてたんですけれども、あれですね、まあスタジオの中で揺れてるなっていうのがはっきり分かるような感じで、あれみたいな感じで、自然とトータルさんの2人のフリートークも会話がストップするみたいな感じで、そしたらですね、緊急地震速報が鳴ってきて、あれこれ結構でかいねなんて言いながら、一時収録を中断してたわけなんですけれども、あれですか、東京震度3とかですよね、多分ね、千代田区あたりとかだったら、これまあ僕はだから出先でこう地震が起きた瞬間出先だったんですけれども、まあ、うちの会社はとりあえずパッと見、今収録やってるうちの会社はとりあえず何か物落ちたりみたいなことはないっていうところでございまして、非常に心配なのがですね、私の自宅でございまして、聞きもしないのに山のように CD が置いてあるわけですよ。絶対落ちてんだよなしかもちゃんと並べておくわけでもなく積んであるっていうね、ちょっとなー、これ片付けんのすげー大変そうだなーとちょっと思ってるわけなんですけれども、ラックみたいの一応こうコンクリートブロックと板で作ったのね、 CD 置く用のラックを。
あ、CD ラックは一応ある
にまあお手製のと言いますか、何にも別に DIY っていうほどじゃないけど、単純にブロックと板で組んであるっていうラックなんだけど、
なんていうか一応本棚っぽい雰囲気にはな
って、はいはい、はい、あ、じゃあすごいマックスちゃんとしてた時のこといいですかって今腕を上げながら言ってるんですけども、一番ちゃんとしてた時はですね、あいうえお順に全部並べてました。
あいうえおなんだね。ああ、なるほど、ね。
洋楽はそしてこっちみたいな。洋楽もアーティストの ABCD 順で。
あいうえおと洋楽 ABC を分けてたんだ。
そうそうそうそう。
すごっ。ちゃんとしすぎじゃない？
ちゃんとしすぎだと思うじゃん。
もうしすぎぐらいだよね。
だけど、もうそれは15年ぐらい前です。
いや、何年前かともかく、そういう人だったっけって思うほど。貴重面だね。
俺さ、もう本当に古い話になりますけども、LFR 時代あったじゃないですか、日放送。
LFR。
もう
皆さんがわからないと思う。
20年ぐらい前ですか、日放送が LFR と名乗ってた時期あるわけですよ。
5年かな。
四半世紀ぐらい前ですか、我々が集っていたといいますか、まあ、たむろってた LFR デスクっていうデスクがあったじゃないですか。
あれどの辺だっけな、ヨドバの
一番さ、稲城しか分かんないけど、一番さ通路側の方のさ、
通路側、メディアタワーの、
はいはいはい、
エレベーターに一番近い雰囲気。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、編成局長の右腕側っていう感じだね、
うん、そうね、しかもなんか LFR っていうののものをスタートさせるからって、まあ、なんかぶち上げたんでしょうね、日本放送が。なんか LFR のデスクだけテーブルがよくわかんない紫と濃い緑っていうははははは、
イメージカラ
ーイメージカラーなのか分かんないけどさ、なんかさ、なんかこうさ、食欲が落ちるような色のテーブル
あ、そう、なんか薄紫となんか黄緑色のステッカーみたいなのなんかあった気がするな。
あったっけ。だけどデスク自体は濃いめの紫になんか深めのなんか嫌な感じの緑っていう。
そうだったっけ
で、そのデスクがさ、みんなさ、まあスタッフも若かったしさ、だらしないわけですよ。で、忙しいし、で、もうアルバイトの子が座る一角を残してすごく汚い時があるわけですよ
あ、
それでそれを見て、まあ俺とまあね、仲良しの担当で、仲良しのディレクターの松尾、この二人も普段はだらしない人間のくせに、ある限界点を突破する時が来るわけですよ、汚さにそうすると俺と松尾でちょっと発作的に掃除を始めるってことがあってそれぐらいちょっとした几帳面な一面もあるのよなんだけど、その15年ぐらい前にそのあいうえお順に CD を並べて満足したんだろうね。それ以降は新しく いただいた CD とかをその一番上の段のところにどんどん横に積んでいくだけっていう状況になってて、一番高いところだと、70センチぐらい積まれてる。いやだからさ、結構大きめの地震があるとさ、すんごい急に崩れてんのそれが。
あ、積んどくならな、積ん CD、
ね。積ん CD ね、聞きもしないくせにっていうところで。まあだからちょっとまあうちが今どうなってるのかちょっと心配なわけなんですけれども。ついにあれじゃないですか、ワールドカップ始まりましたね。先週からですか始まりましたけれども、どうなんですかリスナーのみんなは、オランダ戦見たんですか。どうなんすか、あ、朝5時からですか。いやまあさ、オリンピックとかさ、ワールドカップってさ、その大会にはまれるかどうかってさ、試合時間とさ時差次第ってとこないって話なんだけど、俺正直言うとこうだから、その時差、その時差が自分の生活サイクルにはまるかはまんないか、自分にとっていい時間帯に試合を中継をちょうどやってくれてると、お、今日も見るか今日も見るかでガツッとハマってけんだけど、今回さ最初の試合がさ朝4時とか5時台からスタートするじゃない。でまあアメリカも広いからさ、次がまあ午前中に一発あって、なんなら次のチュニジア戦とかはさ昼の1時からとかじゃん。なんかさ、
日本時間、
ね、日本時間のね、なんかさ俺それちょっと時間帯がハマってないのよね。でまあオランダ戦朝5時か、朝5時しんどくない？稲城どう、朝5時って。まあリスナーのみんなもしかすると仕事行く前に早起きして見れるが多いと思うけど、
朝5時について、
うん、朝5時から試合、
ね、朝5時だろうが、うん、何時だろうが、ああ、見たいものは見る。だから、ああ、時間で合う合わないは正直全然ない。
ああ、
うん、
いやなんつってのかな、よりハマれる、よりハマれるってなるとさ、一番こうなんつうの、ワールドカップハマって見れる時だとさ、あ、日本戦じゃなくてもこの時間帯に試合やってんならどこ戦でもいいから見たいみたいな感じ
に。ああ、そういうのもね、意外にないんだよな。俺ね、中身重視みたいなのが、まあね、
うん、
J スポーツでさ、大谷の試合は全部中継しますみたいなのがあるから、アメリカ時間に慣れてるっていうことなんだよね。
おう、なんかこいつあれよ、あの本田圭佑選手が右手と左手に人消してるみたいなこと言ってるぞ。
いやだから慣れてるから、あのまあ全然見ついてくっていう感じだね。いやもちろん全試合ついてるっているわけじゃないから、
うん、
いや、まあ、だから他のグループの結果とか全然知らないしね。
あ、いやしかもさ、なんかちょっとさ、なんか今回の大会のさ、日本代表に関してはさ、ちょっと正直一抹の不安を感じてて、それはさ、マスコミが優勝だ優勝だって騒ぎすぎてる風潮があるじゃないですか。
あ、そうなの？
そう、
なんか優勝目指してみたいなのを一言聞いて、
ああ
何言ってんだって思ったぐらいだけど、
ああ、
そんなにうるさいの？
まあ、
そうなんだ。
もちろん希望的な観測として記事を書いてることは分かるよ、もちろんね、
うん、
だってさ、スポーツマスコミだってさ、なんていうの、まあ、あの視聴者なりさ、購買者のさ、こう気持ちを高めるのが仕事じゃない。
いやーこれね、本当申し訳ないなと思ってる、うん、思うんだけどさ、うん、先に謝っとくんだけど、
うん、
なんか稲垣にマスコミを求めないでほしいと思って、
ああ
、つまり、
うん、
マスコミはこうじゃないですかっていうことに全然ついてってなくて、
あ、
正直だから本当にニュースも見てないし、ここんとこ、うん、ほら、あの若者20代がテレビを全7割の人がテレビを見ないみたいな、はいはい、どこどこ調べみたいなのが、
うん
うん、それこそヤフーニュースとか上がるぐらいなんだけど、うん、それについてってるぐらいの感じで、およそ世の中のニュースについてってないなこれって。だから西川くんがさ、
うん、
いやマスコミが煽りすぎじゃないですかって同意求められても、うんうん、あ、全然わかんないっすってほどに、なんかちょっとごめんなさいっていうところだけど、見たいも見ちゃってるっていうユーザーになっちゃったかもしれない、ひょっとすると。
いやまあそれで言うとさ、その、うん、マスコミがさ林立てるのはさ、囃し立ててその結果期待度が上がってがっかりしてきたのはさ、今までのワールドカップで何度も経験してるじゃないですか。もう最初の頃はさ、これはもう予選リーグ突破して決勝トーナメントいけるみたいな感じでさ、囃し立ててるけど勝てない勝てないが続いてさ、次はね、ゲスト決勝トーナメント行ったら、いや次はベスト8だベスト4だみたいなことをさ、囃し立ててはさ、がっかりさせれてきてるからさ。
でさ、これが負けた翌日のさ、
うん、
もうニュース新聞もワイドショーもさ、
うん、
こき下ろしまくるじゃない。
そう、
なんか見るだけ無駄ってやっぱ思うよなと思うし、
うん、
やる方もやる側情報番組に携わってたりなんかすると、はいはい、なんていうか虚しいっていうか、
はいはいはい、
枠があるからとりあえずニュース垂れ流してる風になってやしないかなっていう、
うん、
時勢の考えはフランスワールドカップの時代から実はあっていやだからいや結構早い段階で離脱しちゃった雰囲気あんだよな稲垣はね。
いやまあそんでさ今回とかさ史上最強のジャパンだみたいなことさ言っててさ、いやそういうの
あそれはなんか聞いたな、うん、先月ぐらいかな。
うん、いやそうやってさ言ってっけどさ南野怪我してるぜ三笘も怪我しててさ久保も春先ぐらいまでちょっとね故障しててどうなのみたいな、なんでなんか優勝優勝つっててみたいな感じがあって、ちょっとなんかさ俺なんかさそういうマスコミに踊らされてさがっかりするのが一番嫌なのよ結果がなんか期待度が上がって、だからちょっとなんか今回のワールドカップどうなんみたいな、本当にそんなに本当に強いのかなみたいな感じでちょっと疑問符を持ちながら、まあベストメンバーだったらな本当はもっと強かったのに、強かったのになみたいな感じで思いながら、まあこうワールドカップ日曜の夜たまたま遅めの時間から飲み行くことになってたから、まあそのまま起きてみようと思ってて、で4時半ぐらいまで覚えてんだよねで寝ちゃっててパッと起きて、うわやべ寝ちゃったと思って、もう何時か分かんないけどとりあえずテレビつけようっつってつけたら、その瞬間にオランダが先制するっていうのを見てほらやっぱあれじゃん世界の方が強いじゃんと思ってそんでそのままスイッチを切って寝るっていういいところ全部見ないで終わるっていういやーいうことで、まあとりあえず、まあ、結果はね皆さんご存知の通り、まあ、日本追いついて、2対2でですね引き分けて勝ち点1というところで、まあまあまあ好発進と言っていいんじゃないかと思いますけれども、まあでもあれよね、なんか同じ引き分けでもさ、まあ日本が2対1にリードを許して、で追いついて終了間際に追いついて引き分けっていう形ですけど、これさ逆に日本が 2-1 でリードしてて追いつかれて引き分けだったらどういうムードだったのかなっていうのはちょっと面白い、なんか考えると面白いよねそれだとやっぱりがっかりしちゃうんだろうね、勝てると思っちゃったから、思っちゃうと追いつかれちゃうっていうのだといやだからそれで言うとなんかこうね、まあ俺みたいなまあにわかファンぐらいでも、まあ、追いついて勢いがいいなって思える状態で次の試合に臨めるっていうのはいいなとか思いつつ、まあね前回のワールドカップでも、2戦目で格下に負けてるんで次のチュニジア戦みんな勝てると思わずに見よう期待しちゃったらさなんかがっかりしちゃうから、それよりも勝ってよかった勝ててよかったって思えた方が前向きになれるから、チュニジア結構強いよって、なんか断片的でしかも正確ではあるけれども、いやまあ事実なんだけど、そこちょっと前つばだなっていう情報を伝えておくと、チュニジアはアフリカ予選無失点で勝ち上がってるからねなんでちょっとエクスキューズしたかっていうと、すげえ弱い相手だったらしいんだ全部だからすごいね、守備硬いから勝てただけで嬉しい、引き分けてかもしれないけど引き分けても嬉しい、そう思って残り2戦少なくとも2試合はあるわけですから、応援していきましょうというところでございまして、今週も早速いってみましょう。石川本間ブルーンの B サイドユアライフ、
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということでございまして、改めまして構成作家やっております石川キトル申します。そして、本間さんとブルーさん今回ですね確実にお休みという連絡がありましたと。今度の日曜日ですね、久しぶりにニコニコ生放送でですね、まあ、半年に1回やってて、まあ、ある種準レギュラーみたいなもんなんですけれども、アクセスのお二人の番組をですね久しぶりに担当させてもらうわけなんですけど、ニコニコ生放送とかさ ニコニコ動画ってなんか俺らの世代にはさ、学生時代とかにさ全くもって存在してなかったし、ネットってものすらなかったし、もうニコ生で仕事させてもらうようになって多分15年ぐらいになると思うんですけど、なんか未だにどういう人たちがどういう風に見てんのかなっていうのがイメージできないまま番組をやってるところはあるんですよ。ラジオだったら自分も聞いてたから、あ、なんか学生時代の俺みたいな人が、学生時代の俺と同じような環境や思いでラジオを聞いてんだろうなっていうのは想像できるんだけど、ニコニコに関して言うとさ、もう何全然何原体験がないからさ、俺の中でどういう人が聞いてんのかなっていうのも分からずに作ってるけど、とは言いつつ俺はやってるのはまあアーティストだったりタレントさんだったりが出演する番組で、まあ特にニコ動ニコ生だとアーティスト関連の番組っていうのが多いから、まあまあそのファンの人が見てくれてたりとか、あとまあ珍しいケースだとは思うけれども、なんか時間持て余しててニコ生アクセスしたら、まあ、公式番組っていうところでなんかこういろんな番組がこう並んでたから、その中でこれなんだろうと思ってクリックして見てくれた人とかがいるのかなって思いながら、やってて、で弾幕とかもさ、あれどうやってってのか分かんないのよ弾幕って分かるよね、リスナーのみんなね。ね、西川貴教の家飲みとかでもあったと思うんですけども、なんか出演者の人が言ったことに対して、文字をうまいこと並べて絵みたいにして、こう反応してくれるみたいな文化なんですけど、マジでどうやってやってんのっていうのが分かんないで、モニター見てて、弾幕とか流れてくると、うわ、すっげえなーとか思いながら、こうやって番組を、まあ、15年近くやってきたわけなんですけれども、大体がさ、ニコ動を見てたっていう人って周りにあんまりいなくて、そのまあ年下のスタッフでも俺が唯一ニコ動を見てたっていうので話聞いたことあるのは、乃木坂のオールナイトで一緒に寝てた船崎が、船崎だから清水さんと同じ人から34ぐらいか、だから彼女が学生時代に、ニコ動で、なんだ歌ってみたみたいなやつとかを見てたっつって言ってて、ああなるほど、じゃあこれぐらいの世代の子がニコ動をどっぷりの時代なのかなとか思います。だから船崎が34ってことは、まあ、俺とほぼほぼ20下ぐらいの世代がニコ動世代なのかななんて思って、でもまあ他にさまああれじゃないですか、ラジオと違って作家が目立つってことがないからあれですけど、西川さんのオールナイト聞いてましたとか、くむりクリームシーのオールナイト聞いてました、なんなら乃木坂のオールナイト聞いてますって言われることはあっても、ニコ生のアリスナインの番組見てましたって言われたこと一回もないの今までだからなんかさ常に実感がわからないのよね、なんかやっててもまあそんな中ですよ、まあアクセスのねお二人の台本とかもこの前の週末、上げたりしながら、日曜日の日にですね、とても珍しい人の仕事をやってきまして、板垣李光くん稲垣知ってる何の人稲垣の中では、
一番最初に見たのは約束のネバーランドっていう漫画の実写版で、その女性主人公役を北川景子さんがやってる作品で、なんかね、なんでかちゃんと覚えてないんだけど、なんか番組で取り扱うだったかな、
で見に行ったみたいな、
それの時に本当に少年役で、
もうそれも結構前だよね、
もうだから6年ぐらい前だけど、だから撮ったのはもうちょっと前だと思う、7、8年前に撮ってて、だその少年の、ま、あの細くて、なんかちょっとホラーっていう感じを、しっかり出してるっていう風にだったな、なんか鋭い役者の男の子来たなって思ったんだよね。
いや で俺はさ正直ドラマとかさあんま見たりしないからさ、まあ、役者さんとかに詳しくはないの、しかも今時の役者さんは詳しくないんだけど、うんうん、それでも名前は知ってたから、
ああそ
う
か、
まあ売れてる役者さんだよね。
まあそうだね、その後に大河ドラマだと思うけどね。
あとねバケバケ、
バケバケ一番最近だとね、最近のでかいでかい
でかいバージョンでかい仕事、ま
あ、あの長い期間出演してるテレビ、まあテレビだね。
で、なんでか分かんないけどさまあその仕事俺あのファンミーティングをやるっていうので板垣くんが、しかもこれはさ5月の末に回ってきたのよ話が結構急じゃないイベントやるのに
え、分かんない、5月の末に話が来て、うん、これからやんの、
うん、先週の日曜日にやったの。
あ、もう終わった仕事の話ね。
で、まあなんだけど、
じゃあ急だね。
まあただ急とはいえ、極端なこと言うと、もう企画は事務所のスタッフで話して決めてあると。その台本書いてくれればいいと。で、願わくば現場に立ち会ってもらえるとありがたいみたいな感じで。
ああ、そうな
んだ。うん。で、うん、なんだけど、そので企画もさメモになってたんだけど、なんかそのスタッフの皆さん、事務所のスタッフの皆さんはそれで理解できてるんだろうけど、全く外部の俺からするとなんでこの企画をやるのかが理解できないみたいなところがあったから、申し訳ないんだけど一回事務所のスタッフの方で構わないんで打ち合わせさせてくんないかって話をして、で一回事務所の方と打ち合わせをしに行ったわけですよ。そしたらですよ、わざわざ板垣君本人が出てくれたのその打ち合わせに。
あ、打ち合わせに来てくれたのね。
そう。
あ、そうなんだ。
で、ああ、逆に申し訳ねえな。確認だけしたかったからさ、俺は。なんでこれをやるのかみたいなこと。んで、僕もぜひ、打ち合わせ入りたいですみたいな感じで言ってくれて、こう打ち合わせしてたんだけど、なんか、まあ、なんでこの企画やるんですかみたいなことをいろいろ聞いてったんだけど、したら、板垣君が、まあ、ある企画に関してね、僕めっちゃゲーム好きなんですよとか言ってて、で、ああそうなんだと思って、俺ゲームもやんないしなとか思いながら、どういうゲーム好きなんですかみたいな話とか、まあこう上っ面でちょっとさ会話してたわけよ。で、僕はあれなんですよ、ゲームも、やるのも好きなんですけど もう中学時代とかはニコ動でゲーム実況とか見てたんですよって言っててそうなのって言って、でニコ動をはじめいろんなところでゲーム実況見てたらしくて、あれっすよ、で俺もニコ動の仕事やってたのよみたいな話をしたら、あそうなんすかとか言って、僕あれですよ、弾幕のうちから知ってますよって言ってあこういう子か、ニコ動のユーザー今24歳だっつってるから、あ、船崎が34だということを考えると、24から34のその10年ぐらいの世代っていうのは、ニコ動に結構ハマってた、ハマってくれてた世代なのかなっていうのが、見えてきたかなっていうのは、ちょっと思いますね。どうなのかな？今は、ま、正直言うと、ニコ動今ちょっと、パワーとして昔に比べて落ちてて、まあちょっとさ、乗っ取られたりみたいな、トラブルもあったから、ちょっともしかしたら一時期に比べたら下火になってるかもしれないんだけど、あ、なるほど、こういう子なんだと思って。で、板垣くんに、多分、当時ニコ動を見てた中で一番出世してるの君だよって言って。演者では初めてかもしれない、ニコ動を見てたの。あともう一人いた。井上凪さんもそうだった。
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
エムヤンの声なんかどうでかいんだから
。石川
お前ブルンの
インサイドライブ。
井上さんは何でニコ動を見てたかっていうところで、ボカロ P 系なんだよね。
ああそうなんだね。
そう、ボカロ好きだから。
井上凪
さんは21だか、今年22だ、大学4年生になるとしてから、だから まあ世代としては伊丹君と近いところはあるよね。
2003年生まれ4年生まれ
とかそんな感じかな。
なんかソードアートオンラインが一番好きみたいなこと
言ってた、ね、そう
ソードアートオンラインが2012年からなので、
うん、
小学校の時にテレビアニメの方はそっちで、
そっちで、
あ、ボカロ P ね、そうだ、そういう時代だ。その米津玄師君が8の頃、
ね、はい、まあ
とかね、
言ってしまえばニコ動が一番良かった時期ですが多分あ、ってことは今からだから中学の頃って言ってて、今、伊丹君が中学の頃って言ってて、今24歳だから、おおよそ10年前後前ぐらいの話だよね、きっとね。それで言うと、2014年ぐらいってことか。
ああ、そうだろうね。
15年、16年ぐらいってことか。
ああ。まあ、12、13、14、15、16ぐらい。ちょっと幅広く捉えておこうか。その、ほら、過去のコンテンツは見れるわけだから。
ニコニコ超会議とか派手にやってる頃ですね。今もやってはいるけど。
あれ石川くん懲戒の仕事してなかった
。やってたよ。
やってたね。やってたね。
もうだから、それこそアリスナインっていうビジュアル系バンドの番組やってたから、その PS カンパニーっていう事務所だったんで、PS カンパニーのビジュアル系バンド総動員して運動会やったりとか。
ああ、なんかあったね。
勢いがあったなっていう。
まあ、なんていうか。
うん。いやー、そうか。
勢いな。
その頃、でも、俺がやってる番組はいわゆる公式ってやつなのよ。そのタレントさんを使ってっていうところだから、彼ら彼女たちが見てたものとは多分違うと思うんだよね。その俺がやってるのは、俺がやってたの公式って番組は、言ってみればすげえやないかすると、有名人を使うことによって、それきっかけでニコニコ動画っていう、ニコニコ生放送っていうものに触れてもらって、ニコ動っていうものを知ってもらうっていう広告塔みたいな番組ではあったことは、まあある種の間違いじゃないと思うから、それと彼ら彼女たちが見てたのは、もう一般の人たちが配信する、まあゲーム実況だったり、その作品としてのね、ボーカロイドを使った音楽だったりとかしたから、多分俺がやってる番組は井上さんも板垣君も見てくれてないんだよね。なんかさ、ラジオが好きみたいな人だったらこの番組聞いてたみたいなのでさ、こうコミュニケーションがこうできたりするんだけど、ニコ動ニコ生の場合はね、それがねなかなかないよね。いつかだから、まあさ、いつかアリスナインチャンネル見てましたっていう人に出会ってみたいんだけど、でもさすがにアリスナインチャンネルに多分ウィキペディアはないだろうし、そこに構成作家の名前、俺の名前ないと思うんだよな。いやー、あとレギュラー俺何やってくれたかな。まあビジュアル系バンドやった、まあそれで言うと西川貴教の番組は、まああれですね、有田さんが言うところの、どこにでもリスナーがついてくるのと同じだから、西川貴教に関する家飲みとかは多分、まあオールエイトリスナーとかも聞いてくれ、見てくれたりとかしてると思うけど、だからまあニコ動見てましたよっていう人もいるかもしれないけど、他のところのレギュラーで、でもまあ一番やっぱ長くやったのがアリスナインチャンネルだから、それちょっといつか演者さんで、あれアリスナインチャンネルの西川さんですかっていう、いねえかそんな人、この先3年5年10年待っても、
まあここまでいないからもういないだろうね。
そのパンサーの向井さんみたいに、作家の石川さんってもしかしてクリームのオールナイトの石川さんですかって言ってくれる感じで、アリスナインチャンネルの石川さんですかって言われる日がいつか来てほしい。
まあそれすら激レアっていうか、石川くんもう激レアさんなんじゃない
。そっかな。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。